入眠夜話。怪人と聞いて、あなたはどんな人物を思い浮かべるでしょうか。変人なら、あなたの職場や学校、あるいは家の中で、何人か思い浮かべることができるかもしれませんが、怪人となると、そうそう周りにいる人物ではなさそうです。何やら得体の知れない、怪しい、謎の人物、というニュアンスを持つ怪人。今宵はそんな中から、実は存在しなかった、ちょっと不思議な怪人についてご紹介いたします。というわけで、今宵の夜話は、存在しなかった怪人。ハイルブロンの怪人をご存知でしょうか。これはドイツで実際にあった事件です。2007年の5月25日、ドイツ・バーデンブルテンベルク州のハイルブロン市で警察官殺傷事件が起こりました。休憩のため駐車場に止まっていたパトカーの中で、警官二人が頭を撃たれた状態で横たわっているのが発見されたのです。現場からは手錠や拳銃が奪われていて、二人のうち22歳の女性警官は死亡、同僚の男性警官は命を取り留めたものの、重い障害が残る大怪我を負っていました。警察は現場で DNA を採取、大規模な捜査を開始しますが、この事件がハイルブロンの怪人の存在を世に浮かび上がらせるきっかけとなりました。このハイルブロン女性警官殺人事件の捜査を進めていく中で、この現場で採取されたものと同じ DNA がドイツ各地の殺人、強盗、薬物取引の現場でも検出されていたことが明らかとなったのです。しかもその DNA はドイツ国内の犯行現場にとどまらず、フランスやオーストリアの現場でも検出され、さらに過去1993年に起こった殺人事件で検出された DNA の鑑定を2001年に実施したところ、その DNA もまたこれに一致しました。これによりこの人物が長期にわたり、しかも国境をも越えて犯行を重ねる国際的な連続殺人犯であると考えられるようになったのです。警察は DNA を分析し、犯人像を割り出します。それによると、犯人は女性である可能性が高く、東欧やロシアなどの出身者に多い特徴が見られることから、東欧の犯罪組織、麻薬取引にも関わっている可能性を指摘。また、長年にわたり複数の国にまたがって犯行を重ねてきたことから、数カ国語を操るとも 考えられました。2009年1月、捜査当局はこの顔のない女、ハイルブロンの怪人、ドイツで最も危険な女と呼ばれるようになった人物に30万ユーロもの懸賞金をかけます。さらに翌2月、事件が全ヨーロッパ規模となったことを受け、捜査本部はハイルブロン警察からバーデンブルテンベルク州刑事局に移行。捜査体制は市から州レベルに格上げされました。ところがその後、明らかに辻褄の合わない事例が続出します。2008年の強盗未遂事件の現場からハイルブロンの怪人の DNA が検出されたのですが、目撃者の証言およびそれをもとに作られた犯人のモンタージュ写真はどう見ても男性だったのです。また2007年7月にザールブリュッケンで少年が窃盗目的で学校に侵入した事件がありましたが、この事件に関する DNA 鑑定を2009年3月に行ったところ、少年らが現場に残したコーラの缶からなんとハイルブロンの怪人の DNA が検出されたのです。さらにフランスでは難民の男性の焼死体を DNA 鑑定したところ、またしてもハイルブロンの怪人の DNA が検出されます。ハイルブロンの怪人の DNA は東欧出身の女性ではなかったのでしょうか。なぜ学校に忍び込んだ少年や難民の男性から検出された DNA がこれと一致したのでしょう。あなたはハイルブロンの怪人の正体が一体どんな人物かお分かりになったでしょうか。さて、ここからは言うなれば解明編です。このハイルブロンの怪人の DNA は確かに東欧出身の女性のものでした。ただ彼女は連続殺人犯などではありませんでした。実は DNA を採取する際に使う綿棒を製造していた工場の従業員だったのです。ハイルブロンの怪人の DNA を検出した各国の捜査機関が使っていた綿棒はすべてバイエルン州にあるこの同じ工場から出荷されたものだったのです。この綿棒を包装する工程が素手で行われていたため、つまりこの綿棒にはDNA 採取に使われる前から彼女の汗などから DNA が付着した状態だったのです。さらに捜査に使うこの綿棒には付着した DNA を固定化する薬品が含まれていました。つまりその綿棒は最初に付着した DNA が失われないよう固定化して保存し続けることができる特殊なものだったのです。そのため、女性従業員の DNA が付着した時点で、その綿棒からは 新たな DNA を採取する機能が失われ、後の捜査で新たに採取された、言うなれば本当の容疑者の DNA が上書きされることはなく、そのため結果的に女性従業員の DNA のみが綿棒から検出されることとなったのです。警察はすべての捜査をやり直すことを表明。事件は振り出しに戻りました。ハイルブロンの怪人と呼ばれた女性は存在しなかったのです。なお、2011年11月4日、アイゼナハで銀行強盗を起こして逃げていたネオナチの男2人が、自ら車に火を放ち死亡。焼けた車内から警官から盗まれた拳銃が発見されています。またその後、科学捜査に使う綿棒などのさまざまな消耗品に、人間の DNA が混入しないための要求事項が国際的な規格である ISO によって定められました。これと似た怪人がアイルランドに現れたこともありました。謎のポーランド人、プラボ・ヤズリーです。1990年代、アイルランドは急速な経済発展により、ポーランドなど旧東側諸国から多くの労働者を受け入れていました。そして現れたのが謎のポーランドの怪人、プラボ・ヤズリーです。このプラボ・ヤズディなる人物は、アイルランド各地でスピード違反や駐車違反など、およそ50件の交通違反を繰り返します。ところが、取り締まりのたびに、住所が異なっているなど、不審な点が見られたため、アイルランド警察は、プラボ・ヤズディというポーランド人について捜査を開始。しかし、その結果は、なんともお粗末なものでした。プラボ・ヤズディとは、すなわち、ポーランドの言葉で、運転免許証を指す言葉だったのです。つまり、交通違反を犯したポーランド人が、ポーランドで発行されたポーランド語の運転免許証を提示した際、アイルランドの警官が運転免許証の一番上に書かれていた運転免許証という表記、プラボ・ヤズディを氏名だと勘違いしてシステムに登録してしまっていた、というわけです。これがアイルランド警察の違反者データベースに誕生した交通違反を繰り返す謎の怪人、プラボ・ヤズディの正体でした。そういえば日本にもかつて最強の運転免許証を所持するという謎の女性がいたのはご存知でしょうか。その名も日本花子。日本花子は大型、中型、準中型、普通、大型特殊、大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊、原動機付き自転車、牽引自動車、そのすべてが表記された日本で唯一の 完璧な運転免許証を所持していることで知られていました。しかもゴールド免許です。ただ、運転の条件等の欄に、メガネ等の記載があることから、裸眼の視力が 0.7 未満ではないかと思われています。住所は、東京都千代田区霞ヶ関 2-1-2。 そう、すなわち警視庁本部です。日本花子さん、誰だかわかりましたか？実はこれ、運転免許証の手続きをする際の免許見本に記載されていた女性のことです。通常では取得不可能な完璧な免許証が見本として提示されていたことで、かつて話題となっていました。ただ現在の日本花子は2代目となり、その運転免許証は実際に取得可能なものとなっているようです。日本には他にも山田太郎という謎の人物が存在すると言われていますし、欧米ではジョン・スミスなる人物が同じように存在するそうです。山田太郎やジョン・スミス、これらはどちらもよくある一般的な名前として、さまざまな免許証や身分証明書のサンプルに記載されがちな名前というわけです。これも怪人と言えないこともないと思うのですが、ちょっと無理がありましたでしょうか。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこの辺りにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。